スノーと
ユケイと
翔平の
大体
大丈夫。カラズマブッコージ居酒屋ピンから
お送りしております、
はい、何週かスペシャルゲストの遠藤幸恵全然帰りません
迎えてのゆるゆるトーク番組、はい、ポッドキャストスノーと翔
平。いやいや全然結構この数回ゆけちゃんがおることですげえ張りがある。
タイトですね、
タイト、
タイト、どうもありがとう
ございます。タイトですね、はい、ゆけ姉さん。
ライオン結構タイトロープな感じになってますよ、
はい、タイトロープ
怒られる、ギリギリのこれ資金レースを行っておりますけど、は
い、まあ、ゆきねえがいるから怒られないかもしれないね、う
ん、大丈夫や。
そこだけで、俺らだけでそんな話してたらもう消されるからな、
苦情はこちら
へ。ていうか、話題にすら上がらないよ。
そうか、もっと聞いてほしいね。
聞いてほしいね、ほんまやね、はい。まあ、この、まあ、要するに2人ともこの先輩方が大好きだっていう話なんですけど。
大好きです
。大好きです。
大好きです。はい、
先輩たち死ぬまで大好きです。
結構笑い入ったよ今。
もうすぐ死ぬんでしょうけど。死ぬまで大好きなんで、
うん、はい。死んでから綺麗になるんかい。
死んだら綺麗になりないよね。
タバコ買うて
くも。うん。タバコ薄いよ。あ、あるよ。薄いよ。
ある？
あるある。じゃあこれでよけるよ。
何でもいい。何でもいい。
うん、間違えた。
入れてしまった。というわけでございましてね、今週も始まりましたけど、10月1日。カラスマブックを小さからピンからお送りしているスノート翔平大体大丈夫、はい、これは4回目の収録になりますけどね、
はい、10月1日、はい、
はい、台風が去った次の日でございますけど、
うん、1回目の収録の後半から、
だいぶテンションが上がってきてる、はい、はい、ボリュームも上がってきてるという
話。すごいですな。
そうですね、マイクのその、あの位置を雪根に向けない位置で
動画を割れるか
ですけども、そうそうそう、場所に割れてくるか、
面白いですね。でもこの先輩なしで、うん、僕らがだからそうなったらどうなるんでしょうね。
50代ですか。
そう、50、60代になったらどうなるんでしょうね、はあ、気持ちが分かるんでしょうね。
それだから翔平君が50代になったら俺60代だからね。
はいはいはい、はい、
私も60代からな。
そこにまた圧力が出てくると。
出てくるの。
お前翔平派かみたいな。
はあ、スノー派か。誰派や。へえ、
はあって。
そうやって戦争は終わらないわけです。
終わらせようよ。
平和のもとの戦争やな。
そう
です、ワンラブですよ。
あ、
です。じゃあ、あれ、
ワンラブ、ワンラブですか。
ノーウーマン、ノークライじゃないですか。
では、僕通ってない。
あ、ごめん、ママ泣くけど。
ママ泣く。すぐ泣くからな。
やかましい。
まあまあまあまあまあ、そんな感じで、もう4週目。
4週目ですね、これね、4回目の収録ですけども。
これでもあんまり続けてると、その、九段の先輩たちが、はい、やってくる危険性もあります
から。そうなんですか。
はい、やりますよ。その
それはそれで面白くないですか、これ。
そういう先輩方。さすがの意見も NG。
人によるんだ。
うん、おらんからって言ってるだけ。
そういう先輩たちはすごいですから。ピン好きですから
ね。そうなんですね。うん、でも僕とか、さっきの先輩の話とか、その気を使う話とかもしてますけど、うん、やっぱり僕すごいガジだなと思うのは、なんかすごく仲良くなれちゃうんですよ、人によってですけど。だからさっきちょっと言いましたけど、ザビエル大村さんとね、ギャロピング普及委員会っていうのをしてて、まあ、もう大先輩なわけですよね。もう年も全然違うけど、全然もうあの、
お父さんぐらい、
お父さんぐらいやけども、全然ハゲーって言えるからね。ツルツルやんとか言えますからね。
それはだから言えるぐらいハゲてくださってるのがありがたいんです
よ。そういうことなの、
中途半端に散らかってるだけ
やろ。そういうことなんです
か。それは僕は若手にちょっと気を使わせてるんだと思いますもん。
散らかってるの。
若干散らかりかけたとこがあるんで、
そう
なん、触んなって
、
触
んな、
うまいことできへんくなる日が来んね、多分。
ヒヒヒヒって。
ただピンスポ当たるとうまいことできてない写真がい
っ
ぱ
い。たまに、あ、この写真消しとこうって。
ファンの皆さんはね、うまいこと言ってない瞬間の写真をいっぱい送ってくるんでね。
あ、それは気遣って選んでる。考えすぎやってば。
ピンスポがあかんねん、ピンスポ。
考えすぎやって
ば。ピンスポ撲滅委員
会。でもどうですか、そうなった時はどうします。僕は逆にその家計的にそうなる可能性が高いので、なった瞬間もう B ですよ。
でも俺だとスキンヘッドはちゃうなと思う。
まあ、スキンかどうかは別としても。
スキンヘッドってちょっと裏返りすぎてるから。
帽子を常に被れるような
状態。帽子は似合えへんねや。
頭大きいしな。
帽子入れへんねん俺結構。
じゃ じゃあアメリカに帽子買ったらええやん。
なんか帽子いろいろ結構かぶ、アメリカで。
多分でかいもん、絶
対それ仕入れじゃないですか、もう。仕入れ旅行じゃないですか。帽子、ね、いろんな人が丘とかいろんな人がかぶってるのを、かぶしてって言うんだけど、ちょっと伸びる伸びるって言ってるから。
ね、
でもなんかね、ああいうハットとかね、もそうですし。
ああいうニットみたいなのもいいじゃないですか。
ニットキャップはちょっとちゃうな。
違います。
それこそ指名手配になってま
うから、うんうん、ニットキャップはちょっとちゃうジャンルのロックじゃない。な
スノーさんはそうかな、うん、でもスノーさんロックやもんな、
う
ん、
どうせやったらハットか。
そうでもスキンかどっちかでね。
逆にケンガローやわ。
あー、
逆
だ、
うん、
ちょっとなんていうの、
スノーがハットじゃない。
でもテンガロンかぶったらその
まあ、チャー的な感じになるよね。
ランド系になるからな。
首から下のファッションも全部買い替えます
からね。あーなるほどな。
え、
テンガロン支配力強いねんな。
せやねん。
でやっぱグラサンスキンでしょ。
グラサンスキン、うん、
ジョー・サトリアーニ的な感覚で。
いやいやいやいやいや、ちょっとそれちゃうロックやん。
ちゃうやん、ちゃうやん。
ファッションやファッション、
そこしかないか。ジョー・サトリアーニをファッションとは俺は呼ばんぞ。
そう来たかと、うん、
それは世界に逆に飛び越えた世界から怒られるやつやけど。
そうなんや、
ジョー・サトリアーニでは
ない。倍にはなれないでしょ。だって
倍にはなれない。それはならないけども。
キスの女
ずき。キスの
倍極端すぎんねんて。
そうやな。
そう？
なんあれ、なんキャスケットっていうの？あれとか。
キャスケットこそ、あんたキャスケットって乗ってる
感じ。だから大きいやつ買うね。だからハンチングとかさ。
ハンチングの大きいやつ
ね。
キャスケット。
かっこいいやつで、そういうのを被れるようにもなりたいけどね。
そうなんや。
なんかさ、ベージュの大きいのキャスケットをこうちょっと
ずらしてる。こいつバカにしやが
る。ちょ、皆さん想像してください。
想像してください。このスノーさんの
キャスケット。スノーが大きめのベージュ色のキャスケット
を着ている姿。
なんでベージュなの？
イメージや。いや、一番おもろいかな思って。
遠くから見たら、大きいスキンヘッドの人みたいな。頭大きいスキンヘッドみたいになるじゃん。ベージュかそれ。いや、まあまあまあ、それは、まあ、
まあその日が来ないことを願いますけど。
まあまあ、でもね、いじれるぐらいスッキリハゲた先輩っていうのはありがたい。
逆に話戻ってきましたね。
うん、ありがたいですよ。中ぐらいの先輩でも。
名前がザビエルですからね、だって
ね
ハゲや。
ハゲではないけどな、ザビエル自体はね。ただまあスキンヘッドはちょっとちゃうな。
ちゃう。
僕はまあ坊主はまあ分からんではないですけど。
スキンヘッドしたら知念さんにな
ってしまう。それ顔の形によるやろ。一休でもええやろ別に。
知念さんや。
男前の人おったな。
何やったか。あの、
あの一休さんとか知らないよね、アニメの。
知らんか、あのお将軍やろ。
ああ、はいはいはい。
新右衛門、
ちゃうわ。違う、坊主の人。
あ、え？
坊主の一緒の修行仲間で男前の人おれへんのっとって。あれ？やばい、
わかりますか？みんな話してること分かりますか？これ
事故のやつやな。
事故
の無言になって思った。
無言に、そう、今。全然わかんないっす。
まあ、だからオールバックとかみたいな、スティービーワンダーとかどこまで行くねんっていうぐらいくぐってるやん。
くぐってんな。
おい、どこまで下がんねんみたいな。
そうなんだ。じゃあアフロにしな。モーリスホワイトを目指そう。
あー、なるほどね。
どこまで男かわかる。
だから音楽性を変わる。
変わるね。音楽性変わるね、それはね。
アフロはちょっと。
やっぱりスキンだって。絶対スキンだって、もしそうなった場合ですけど。
絶対スキンって
何やねん。絶対スキンや。
スキンにしたらひっくり返したらどっちか
みたいな。いや、
ひげはだからジョー・サトリアーニは言うてるやん。
ちゃう
やん。やっぱりそこ押す徴兵押し。
グラさんの
ジョー・サトリアーニ。
いや、僕もやっぱりその俳優としてもやってる
以上は
ね。
俳優
せや
韓流、
韓流スターやからな、
うん、スキンヘッドはやっぱりちょっと役柄が
今度韓国だってライブするんでしょ。
やるらしいよ。
すごい、
うん、全然日程が降りてこないけど。
え、
やるという話はしてます。
悲しみの種も韓国語に、
うん、
訳され
あれはだから訳してくれただけです。好きな人が
そんな人いないよ、あんまり。
マジで
好きになんないとやんないよ。
でも好きになってくれる人は
素晴らしい。
好きになってくれる人は多いですよ、悲しみの種聞いてな。
好きさ、泣いたさ。
泣いてしまうというような根拠を逃した女性も多いです。
あ、と
しかし、
しか
し、だがしかし、
だがしかし、
その泣いた女性がこの国境を越えるというね。
泣いた女性が国境を越える？
え、越えた？
だって韓国にも泣いた女性はいるって話でしょ。
ああ、そういうこと。いや、違う。でこのピンの座敷で飲んでる女性のことを言ってるんですけど。
今ピンポイントで、ピンポイントで言ってるんですね。
そう、
まあまあ。しっかり一人で飲もうと思ってたの。
いや、来といて。
トントン来た
やん。じゃあ、大将が、ちょっと、
いといて。
翔平君に、あの、結婚式行きましたって言うといて。って言われてきたよ。
大将の計らいか。
そう、スペシャルゲスト。4週にわたるスペシャルゲスト
でございます。はい、ゆきねえさんでございますけども
。遠藤、遠藤エチエです。
苗字呼ぶな。井上。
よろしく、はい。豊田翔平、井上智明、遠藤ゆきねえの。お送りしております。
はい、大体大丈夫なのか
って。大丈夫かな。大丈夫やったらいいな。
結構ここまで大丈夫じゃない話。まあまあ今回は大丈夫な話がね。
まあ、またでもね。
じゃあ先輩のことハゲハゲ言ってるから、ね。全然大丈夫じゃないけど、ね。
いじれないハゲやろ、いじれるハゲや
ろ。あ、まあね。
ね。
それはね。
いじれるハゲになっていきたいわけではないぞ、ね、俺は。わけではない。
ならないね。まだだって、
こう
毛の流れが綺麗
よ。流れがね、それはまだ、まあ、もうええねん、そんな話は。
毛の話やめようか。
この、あの、なんていうの、聴取者からの質問などもないからね。
今、
受け付けております。
あるあるあるあるある
ある
。
あ、
あったあったあったあった。あったあったあった。ごめん。うん、だってその、先週もやったけどさ、先週というか先月もやったけど、来てるって言って、全く触れなかったから
ね。あ、そっか。質問があるんですって。
はい、質問がありますよ、これ。
答えていきましょう。
そう、ごめんなさいね、これまた、K さんからですね、はい、MK さんですね、
はい、
から、6月に来てる質問なんですけど、
はい、またしたね、
だいぶ前や
ね、今週もポッドキャスト楽しく聞かせていただきましたと、
うん、
さて、お二人にはお別れし頃、ハマったとか、最近注目しているとかいう日本のミュージシャンはいらっしゃいますか？ちなみに私は20代の頃にドハマりして以来、かれこれ20年以上山崎正義さんを追いかけ続けています。
お
また機会があれば聞かせてください、
うん、
MK さんからの質問でしたけど、
若い頃ハマったって何
で、さっき話してもこれ 2,3 週間前に話したのは話したね、
うん、僕はだからその僕はもともとその高校あの頃1990年ぐらいとかから日本の売れないシンガーソングライター系の人がすごい好きやったんです。めっちゃかっこよかったの、音楽の性
も高い。売れない系ってどういうこと？
残ってるのはなんかシングライクトーキングとかですよ。
ああ、なるほど。うん、
佐藤筑前さんですね、うん、がやってる3人組のまあユニットですけど、それで言うとそのヒップホップ的なことをこうやってはった横山貴一。横山貴一。
あ
のズーってあったでしょ、
はいはいはいはいはい、
チューチュートレイン、
うん、
はいはい、
のだからやいやいやいえのやいやいやを書いた人ですね、横山貴一、でまあそのチューチュートレインの中西圭吾もすごい好きでした。
あ、
売れないって言ったらあれですけど、まあまあまあその当時
ハイトーン
好きだね。そうそうそう、ハイトーン好きで僕はまあ、まあ、憧れもあり、でもなんかソングライティングもすごく好きやったから、
そこから
一曲によってやっぱ残ってる人たちやけどね、うん、そういうシンガーソングライターいろんな人の曲を書いてるったりする人もいてて、そういう人が好きだったんですね、昔から、うん、
そのちょっと要するに表じゃなくて裏の方っていう、うん、
でも歌もすごくいい、
ね、まあその人たちの実力はありますよね、うん、だってね、
そういうハマって今でもハマ、今ずっと昔からハマってるというとやっぱりいないかな。スティービー・ワンダーはまあやっぱり時々帰ってくる。何ヶ月かに1回、うん。僕も小学校の高学年ぐらいからテレビの CM でめっちゃスティービーがこうかかってた。
何の CM でかかる
んですか？インスクエアサークルが出た頃です。パートタイムラバーと
か。
あれが出た時にも景気も良くって。そうそうそう。だから TDK のカセットテープの CM とかでスティービー・ワンダーがやったらかかってた。あー、じゃあスコーとかやったわけよ。
I love you.
テレビで見てもなんてかっこいいんやと思って、で中1の時に CD ラジカセを買ってもらいました。ほんでもスティービーワンダー、そっからスティービーワンダーお小遣いたまったら CD を1枚ずつ買ってみたいな。ほんでネットもないし片田舎やから 置いてる CD も少ないわけ
ですね。そうなるほどね。
で、あるやつを3200円ですよ、その頃。アルバムなんて CD 買って帰って1曲も知らんわけ、うん、でも中1中2やん、うん、3200円出して買ってもうたら
必死だからできるもんな。
もう気に入るまで聞かなしゃあないわけよ。
なるほど、ね、
しかも70年今でこそ。
でも気に入るでしょそら。
でも70年代の言った3部作あるでしょ、トーキングブック、インナービジョンとファーストフィナーレなんて、うん、中1中2が聞いたって何これってしかなれへんわけよ。
あ、そうなんや、
うん、でももうなんか地味なみんなやつだけど、まあ、買ってもうたし、思って聞いて
る。でも、惚れるタイミングはあるんでしょ。
でも、その中でも、
ね、惚れてくるっていうか、
その、トーキングブックで言うと、あの、あれ、スーパースティション。インナービジョンって言うと、ハイアーグラウンドがあって、
ハイアーグラウンドが最高やな。いいよね。
ファーストフィナーレは何だっけ。
まあ、そういうファーストフィナーレあるわけ。ファーストフィナーレが一番好きなんですよ、ステージの中で。もう、1曲目からだって。
You have no nothing があるのか。
You have a nothing とかもあるし、
そういう分かりやすいファンクチューン
があるわけ。レゲローレーウォーマンとか
あるし、もうレゲウマなんていうのは大人になるまで無理やった。
へ
え、俺が思ってたレゲエとも違うし、これは何だろうって、うん、
なるほどね。
そう、でもあの、まあ、最後の
なんだっけ、
なんかグッバイがどうしたこうしたとか、そう一曲を手がかりに、
へ、
まあ、なんかああいうマイナーチューンっぽいファンクっぽい曲ってさ、聞いて、あ、早がらぬ、おぉ、かっこいいやんってなるわけ、うん、それを手がかりにこう徐々に聞いていって、寝てる間にかかってるやつが、お、いいや
んってなって、なんか、はい、階段に入ったりな、
もう聞かなしゃあないわ、
聞かなしゃあない、でもさ、今でもったら昔ってさ、レコードとか CD とか買ってさ、もう小遣いはたいてこうて、
うん、
で、たまに、なんじゃこれって思うともあったけど、うん、でもやっぱり聞くやん。
ね、
今で言うたらその当時聴いてたっつって、そのアルバムの曲順通り聴いて、もうこれ終わったら次の曲はこれやとかさ、
ほんで飛ばしながら気に入った曲を聴いていくんだけど、どう、まあ捨て曲っていうのもないんやろうけど、聴、うん、いてるうちに「おこの曲ええやん」って地味な曲がさ、
そうは分かる
するわけよ。でもそう考えたら3200円でよかったなって俺は思う。
ああ、なるほどね。安いもんですよね。うん、そうやって
考えたら。当時は高かったけど、
高かったけど、でも投資した甲斐があるじゃない、
うん、そう。でも、そう思ったから聞くやん。せっかく買ったし。
うん、高いのにって。
うん。
ファミコンだ。うんって。うんって。うん、
でもほんまそう思ったもん
ね。思いますよね、
うん。あれがだから1000円とかやったらそんな聞いてないか
もしれない。そうやね。もういいわと。
今ってそういう時代や。
せやねん。
まあ、それがなんか残念やね。
うん、何でも
好きになろうというアプローチがないかもしれないね。う
ん、大人になると今だ3000円やったとして、まあでも高額の CD なんて3000円か。
そうな。
今3000円で買ってもあ思わないわって終わるレベルやん。
うん、
その中学校の頃に3200円を払って買ってしまった。
ま、たものやから、うん、なるほど、
ね。あれは良かったんやな。
はたいて身を切ってね。
せやで。
うん、
なるほどね。
だって、金曜ライフなんて2枚上が6400円やってね。
へぇ、
そうや、
はい、
その頃はやで。今はでも2000円とかで売ってるやん。
売ってるよ。でもなんか、特に本で昔とかってさ、なんかちょっとマニアックなの聞いたりいろいろしてさ、その、なんちゅうの、海賊版でライブバージョンとか、こう、なんか、もう、フルフォンちゃうわ、なんや。中古レコード屋行ってめっちゃ探してとか、もうその過程が楽しかったね。ほんで見つけた時の感動ってあるやん。
なるほどね。
そんなんがあったの
っていう。
見つけたって、しかもめっちゃ安かったです
。ああラッキーやねそれはね。なるほどね。
それは大学入って大阪出てきて、ラバーレコードってなんやねんみたい
な。そうやな。
なるほど。
よー行って、なんか1時間2時間おるわけ、バーって。まあ、でも、軽音って音楽みんな好きやから、洋楽を聴くようになって、
そうそうそう。
俺しか知らんかっこいいやつ探したいみたいな。
せやろ？
あー、
ほんで、俺しか知らんかっこいいやつ見つけたのに、それがちょっと売れ出すと、もう、
あー、もうちょっとね。
なんか、売れていったら、
う
ん。
なるほどね。そういう意味で、そのなんか、マニアックっていう定義が、かなり変わりましたよ
ね、
今のマニアックはほんまにマニアック
じゃない。マニアックじゃないよね。なんか分かりやすいじゃん、そのマニアの、その感じって。僕もすごい気持ちわかりますよ。これを俺だけが知ってる、これみたいな、
ね、かっこええね、
これがええねん、
お前ら知らんやろ、
そうやねん、お前ら知らんやろ
言ってんだけど、輸入されてきてる時点で全然有名やねんけど、
まあまあまあまあ、なんか通って、
ね、日本に来る
のね、いいフィルターを通ってきてるのは当然なんやけど、うん、 でも僕しか聞いてないとか、
だけどさ、日本でそれ聞いてる人がいないしとか、
なんかそういうマーケットだったよね昔は、うんうん、そのマニアックにどうついていくかっていうなんか思想はあったけど、
分かろうとする姿勢ね。
そうそうそうそう、今ないもんね、うん、
あでもどないでも
分かりやすくっていうのがありますよね。
必死の価値で探してやっと手に入れたっていう過程、
ね、過程がね、そう、でもその過程がに価値がもうないのよね、分かりやすくどこでも手に入る感がっていう、すっごい後半深い話しましたけど、
いいね、
ね、今週も聞いていただきました、須本翔平と
雪
音を大体大丈夫でしたけど、深い話しましたね、皆さんマニアックっていいことなんですよ。
そうよね、
そう
ね、
お前が一人ぼっちやなんて甘えた思想を言いたくないよ。
そうやね、お前
のなんでそんな神々やね
ん。お前らなんてどうせベタやねん。
そうや、ベタや。言うてもベタや、うん、
でもベタやね、
孤独でだなんて思う、そんな平凡な思想孤独やと思ってれば思ってるほど平凡や
からね。平凡やからね、うん、まあなるほどね、
ですよね、
うん、さようなら
さようならありがとうございました。